はい、というわけでラジオビューグルタダです。ということで今前でものすごいうろたえてる人いますけど大丈夫ですか？大丈夫ですよ、ケーキを食べてからでも全然。はい、というわけで、僕の隣にいるのは佐々木啓司さんです。
はい、よろしくお願いします。
どうもこの間もお疲れさんでした。
お疲れ様でした。
というわけで、はい、なんか続けての登場になりましたけど、
はい、はい、
あ、でも前後しちゃうの？
前後しちゃうんですよね、収録と放送が。
うん、この後にボードゲームっていうか ね、 そうですね、カードゲーム会っていうのがあるんで、それでもまた登場していただくんで、その話もまた後々出てくると思いますけども、はい、今回はとりあえず今日何日だっけ？
今日は18日です、
ね、18日、12月18日ということで、外満賞の結果発表を米沢記念図書館、
はい、
明治大学の、はい、で昨日行われてですね、はい、そのイベントにもちょっと顔を出させてもらったんですけど、ラジオビューグルでも、ちょっと10月ぐらいに外満賞一気読みというか一気レビューっていうのをやってた。
ずっと何回にも分けてっていう、
そうそう、地獄のレビュー
っていうマラソンレビューをしてましたね。
そうそう、1時に収録を始めて11時過ぎに終わる地獄のレビューがありましたけど、まあ、それがあったんで今回は一応まとめ編というわけで、結果の方を振り返る収録の方をやろうというわけで、
はい、
ゲストをはい、のお二方を、お呼びしてですね、はい、お話を伺うというか、その前の前編をちょっと収録するはずだったんですけど、なぜか全く使えない話が
延々としてしまい、
そうそうそう、2時間丸つぶれになるという、ことになりましてですね、まあそれはいいんですけど、先生。というわけで、これから2時間ほど前に、こちらの方にお越しいただいた椎名ゆかりさん、にお越しいただいて、どうもよろしくお願いします。どうですか、まだ喉枯れてないですか？
エンジンをかけ切って、そうそう、かけ切って切ってしまった
ちょっと温め
してしまった、
そうそう、温めようかなと思った
ら、そのままゴールしてしまった、
ゴールでブーン、
椎名ゆかりさんが
改めて
ということで、もう一回エンジンをかけていただければ、
は
い、
外番賞、ね、実行
委員、ね、お手伝いをさせていただいて、
ね、されている椎名ゆかりさんを、
はい、
よろしくお願いします。お久しぶりですかね、ラジオ的には ね、
そうですね、
はい、ですけども、まあ、ここ最近はちょっといろいろとお会いすること機会も多くて、
そうです ね、 ね、東京
コミコンでもお世話になって、その話も後でちょっとあれ伺いたいと思いますけれども、まあそれで、外番賞の、まあ何ですかね、一応英語側っていうんですかね、英語圏のコミックに関しては、まあ椎名さんのお話を伺おうかなと思って、うん、そしてもう一方ですよ、逆にその僕はフランス語とは全然ダメなんで、そっち側からのアプローチということで、お、今日は遠路はるば
らですね。遠路遠路
そうそうそう、お呼び、すいません、ご足労いただきましてというわけで、以前にも1年ぐらい前ですかね、に、ね、はい、ありますけれども、バンドデシネに関してのいろいろお話を伺った猪俣典子さんに、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。猪俣さんも外満賞の、
まあ、今年からちょっとだけ入れてもらっただけなんで、全然何も分か
ってない。そうですか、はい、入れてみたいな。いいよみたいな感じで、じゃあ、まあ、前半はその原さんと美里光恵さんにお話を伺ったんで、じゃあそれ以外の方のお話っていうかね、に伺おうというわけで、女性メンバーお二方に来ていただいてお話を伺うということなんですけども、 それ以外にもそのなんだよ、猪俣さんの方には、海外漫画フェスタの方でもお会いして、
あ、そうですね、
そうですね、はい、その時にその
椎名
さんもいらしてね、はい、で投票の何ですか、声かけみたいなのをやってらしたんで、ああこういうこともやってらしてんだらば、ちょっと今回そのまとめの方に来ていただこうと思って来ていただいたわけですけども、こちらにですね、昨日の、ヨネトのイベントの方で配られた、冊子の方ですか、をちょっと手元にあるんですけども、外満賞2016読者が選ぶ、翻訳海外漫画アワードっていうのがあるんですけど、結果の方は、まあ、大体全部ご覧になりました、はいはいはい、あ、そうですか、はいはいはい、どうですか、この結果の感じを見て ざっくりと雑感みたいな。雑感、うん、今年の難しい。じゃ一つ追っていきます。どっちでもいいです。
でもやっぱりアメリカが多めですね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
昨日もちょっとでも林さんもおっしゃってましたけど、うんうん、あの最初の頃は本当に原さんとかが取材ってことでやっぱりあんまりスーパーヒーローコミックスとかが上の方に来ることはなかったんですけど、やっぱ最近は、
うん、そうですね、闇の国々とかそういうのがこう上に来てる感じでしたもんね。裏を蓋すと救いっていうのね、うん、今年は、ざっくり見る と、 バンドで死ねと呼ばれる流れのものは2作
そうです、ね、
っていう感じですかね。うん、
あでも10に入ってるファンソロは、
うん、あそうです、8もムーミン、
とか
ムーミン、あじゃあムーミン違うわ、バーバパパでしたね今年ね、本っぽいペイデーはでも入ってないですね。
これ同着があるから10位まで考えるともう少し下まで来るわけです ね、 そうですね、7枠と8枠が2つあるんで、
そうですね、
10位まで見るともう少し増えるかなって感じですかね、うん、ムーミンはフィンランドでしたっけ、うん、ですよね、うん、で、不安ソロはまあ一応バンドですね、ラインになりますよね、うんうん、で「ふってん」っていうのがまあ韓国の漫画になるわけですよね、でもっていう感じなんで、うん、まあやっぱりアメコミのラインがちょっと強かったかなという感じではありますね。そしてまあ一応あの小野ちゃん特別賞ってことで勝手に名前書いてた小野光成特別賞っていうことで入ったのがこの「アルファ」っていうことで、まあ一応フランスベルギー圏の枠がもう一つ入ってるっていう感じではあります。すごい179体とかあるから
ね、
ね、うん、まあこれみんな読んでらっしゃる方はいないと思いますけど、全部はっていうのは
本当に全然終えてなくて、
うん、アメコミ多いですもんね。私バンド弟子にだけ読んでたんで
多分それかなり絞りましたね
なんで
専門なのは分かりますけど
アメコミ多いですよ本当に、
ね、ちょっとこれは大変ですよね、
うん、ねと見て6割以上はアメコミなのかな。
7割か、
うん、昨日なんかごめんなさい、むしろ適当なこと言ったらでも相当ですよね、
うんうん、そうですね、うん、ざっと見た感じそれぐらいの数はあります
もん、ね、で次はやっぱりフランスベルギーなんですかね。
まあ、あの実際のところはその韓国とか、うん、あの電子書籍まで入れると台湾とかも多いんですけどね、うん、まあ、あの順位は別として、これはあの原さんにも美里さんにも聞いたんですけど、このタイトルの中でお二方がこれ注目だなとか、あのこれが上に来るんじゃないかなと思ってた作品とかってあります？
そのあまり詳しいわけじゃないんですけど、僕オッサムアカデミーとかはなんかこう話題になってる感じがなんとなく見えたので、もう上に来るかなっていう気がしました、
ね、なるほどなるほど。確かにこの今こちらに椎名さんが原書をお持ちになってますけども、僕もこれ英語版が出た時に結構話題になったん で、
そうです、ね、
どんなのかなと思って原書の方である程度みたいな感じではあったんで、あ話題作だったんだろうなっていう感じはしますけども ね、 うね、うん、猪俣さんどうですか。
そうですね、あのブラックサンドはね、うん、ド相変わらず人気っていうのと、まあ、バスチャン・ビベスさんたちが書いてラストマンとかもね、
はい、
あの前も水素の味でしたっけ、
塩素の味水素の味やばいっすね
効果がない
っていう水素水水素水ハイブリーなのぶっこんできたな
腕がありますね、
ありますね、やべえ取りこぼしそうになっちゃった今しれっというもんだよな
水素の味
やられたと思いましたよ。
入るかな、
あそれはそれがあったと思って。シーガさん完全に撃沈しました。
ハマっちゃいましたね。
はいはい。
不安ソロとかですね。なんかこういうのベイデーが好きな人とかがすごい好きそうだなと思って、
うん、
もっと上に来るかなとは思いました。
うん。シーガさんが涙流して喜ぶ。どうなんですか、そのあの猪俣さんから見てその。なんですかね、いわゆる一連 の、 そのホドロフスキー関連のタイトルみたいなものっていうの
は、いや私そんなんか映画を見たぐらいで、
エルトポとかですか、
はい、
ホリーマウンテン
とか、もうなんかエルトポとか、
うん、
いやあのこんなことしてた人がいたんだなって
こんなやんちゃなことを おっぱいからこうなんか牛乳出したりとかね、なんか虎の顔で、ね、
障害者の方殴り殺すみたいな、
はいはい、小人とかね、すごい、すごいたくさん出てきてね、
はい、なんでまあなんかその片鱗がこう、うん、フアンソロも割とちょっとセックス&バイオレンスな、
ね、そうですね、はいはい、
ところが見られて面白かったし、うん、結構引き込まれる感じもあったんで、
はいはい
はい、あなんかいい作家さんなのかな、バンドデシネ原作としてもということに、
ああ、はい、なるほどなるほど、あじゃあそれほどホドロスキーはやっぱ映画の人のイメージだったんだけど、ね、はいはい、意外にそのこのバンドデシネ面白かったなみたいな、うん、あなるほどなるほど、確かにそうですね、ラストマンは確かにこのイベントとかでもいらしてたからそういうところで票が集まったりとかもあったのかな、
なんかイベントを司会させていただいたんですけど、ね、あのこの作ってるチームの3人が、ね、すごいキュートな感じで、
はいはいはい、
なんか楽しくお話ししてくださったりして、そういうのもすごく、まあ、全然関係ないかもしれないけど関係あるかもしれないですね。
うーん、あれシナさんの司会されたイベントって何の時
なんですか。メディア芸術祭の何周年記念とかいう20周年記念かなんかで、ハルさんとやっぱり一緒に司会させていただいて、あの来日した時にあのやったんです。で、まあ、2人3人 の、 あの、
はいはい、
仕事風景とか、
はいはいはい、
どういう経緯でこの作品作るようになったかとか、それこそ本当にラストマンのゲームの、
はいはい、
本当ゲームを格闘ゲーム好きなんで、はい、ラストマンの格闘ゲームを作ったりとかして、
あそうですね、そのビジュアル僕も見ました。
もう、ね、そういう話とかしてて、すごい楽しそうに作ってらっしゃる感じで、なんか
コンビネーション、確かゴブランかなんかの、
あそうそうそうです、
同じあれなんですよね、
アニメーションのね、
そうアニメーションの名門専門学校があって、そこのなんか同窓生っていうか感じなんですね。ライターの人がちょっと何個か上なのかな、ね、年はみたいな感じなんですけど、うん、確かに確かに、まあ、格ゲーが好きなのはよくわかる、
ね、そうですよね。
イベントでなんかメインのキャラで
この
アドリアンとリシャールじゃなくて、なんかいましたよね、この
リシャールと
あのごっつい男
リシャール、
リシャールでしたっけ、うんうん、こいつがこうやってポーズ取ってるメインビジュアルがあるんですけど、それがね昔 SNK っていうゲームメーカーが出してた、うん、キングオブファイターズっていう格闘ゲームがあったんですけど、それのメインビジュアルそっくりだったんですよ。意識されてますって言ったら、 あれは98のポスターから撮ったんだよって言ってましたよ、バスチアン・ビベス本人が。あ、こいつオタクだなと
思って。で、なんか、原さんもその話されてましたよね。
あ、そうですか。
うん。なんか、ビベスは、
うん、
結構オタクっていうか。
ああ、ザ・ナードって感じですよね、うん。うん。よくそういうゲームキャラのイラストとか書いてるのありますよね。うん、
おしゃれなパリジャンで売り出せそうなのにね、
うん、そうちょっとなんかあの何ですか、ラストマンの後の中に写真かなんか著作金鋭みたいに載ってて、ちょっとなんかおしゃれな感じの写真で撮ってて、あこの路線で行きたいのかなと思ったんだけど、イベントで喋ってんの見たらもう超オタク丸だって感じであこっちなんだこの人
微妙ないですよね、あのビジュアルで、
ね、そうそうそう、
こうおしゃれに、ね、なってるのか、
いけるのかなと思いながら、
無邪気でいい、
無邪気でいい感じでした、うん、割と、うん、とりあえず下からこあのメインのこの10作品見てみると、一番下のところにこれあの椎名さんが関わった本が入ってますけど、1冊ね、
ありがとうございます、うん、っていうか10位までに10冊に区切らなかったらサーガも入ってるんですよね、
う
ん、
じゃあそこから行きましょうか、もったいないから、
そうなんですか、
10、あれ 8、
はい、8の、
あそうですね、
8にサーガ3が、
まあ、10、さっき話したファンソロがあって、フッテン、ソウルオンザストリート、これあの韓国のデモの話ですよ ね、 そ、 ですね、でその後にムーミン の、 あのコミックスリップのやつを再編集した版のやつ
ですよ、ね、不思議な読み方のこう
本をこうやって縦にするっていう、
でこういうふうに、
ああ、ね、なるほど、だから縦に入れたいんだけど、あのちっちゃい、なんていうか文庫本サイズっていうか新書ぐらいのサイズなんで、それだとちっちゃくなっちゃうんで、うん、まあ苦肉の策でそうしたのかなっていう感じの作品ではありましたけどもね、
うん、ムーミンコミック結構好きですよ、
うんうん、
できれば、はい、あのちょっとマニアックな話になってしまいますけど、ドラのコーダリー版のこの あれがすごい想定とかも、
はいはい、ちゃんとして、ね、
大きくて、
うん、
でそれが
そういうので出ると
ベストもちょっと嬉しいなと思ってたりするんですけど、
確かにその新聞漫画っていい作品多いですけど、結構その想定とか考えるとどうしてもこう大きくなっちゃうっていう問題があって、それをどう収めるかっていうのはありますよね。
なんかアメリカだと一時期、
はいはい、
それこそ
ごめんなさい、わかんない、うん、ファンタグラフィックスっていうところが、ああ、このスヌーピーのすごい、はい、あのちゃんとすごい装丁のが出てちょっとヒットした
これ、ね、横のやつ、
ね、そう、横のやつですごい装丁をチップヒットっていう有名なっていうかやってやった、はいはい、そういうブームみたいのがあって、うん、やっぱり装丁込みで売れたと思うんですよね。
あ、確かに、いや、あのパッケージングはすごく良かったですね。おしゃれだし、ね、外側がね、クラッシーな感じ、うん、ただあれ集めていくとどんどん場所がなくなっていくっていう、
ピーナッツもの、
そうそう、なんかテラサーホークさんっていう以前にも来ていただいたアメコミも詳しい方なんですけど、その方がそのピーナッツコレクションずっと住んでて、そこのなんか床板がきしんでるって
、もうそうでしょうね、
ものすごい
箱入ってるんですよね、
箱入って箱入りですごい。確かにあのファンタグラフィックね、他にもプリンスバリアントとかいろいろいいシリーズはしてて、ね、それを持ってったらまた小野さんにカツアゲされそうな箱入っていいですけど ね、ということはあ
った。なる
ほど、うん、確かにちょっと新聞漫画はね、この後の展開を期待して。実際どうなんですか、ムーミン思い入れっていうか、こう
絵が
好き、トーベヨンさんの、
トーベヨン、まあ、結局後半はね、弟さんが多分描いてるんですけど、ね、はいはい、ムーミン日本東京で何年か前にムーミンってやったんですよ。
やりました、
やりました。そしたら原画がすごい小さくて、
あ、
すごいこう近寄ってみないとっていう感じだったんですけど、それ見てますます好きになっちゃって、
あ、
本当にちょっとあの寂しげな絵っていうか、
うん、
あれがすごい、
そうですよね。だから僕とかの世代だと見てるのもちろんアニメの方が先だから、ね、うん、あの元気なムーミンのイメージから見ると結構イメージが違 う、
っていう、ドロドロしいっていうか、そうそうそう、本当にお寂し山っていう、まず役がぴったりな感じの、うん、あれでいいんですけど、うん、まあ、私だから、
そうですね、小説版見て、あの挿絵見て、あ、こっちの方がかっこいい
って思
った感じがありました
よね。そうです、だから、あの、ドランドクオタリー版が うん、それこ そ、 あのその東京のムーミン店の時に、
はい、
さ、あのショップで売ってたんですよ。
あ、
で私、まあ、結構持ってるんで買わなかったですけど、若い女の子はその想定とかかっこよく買ってて、
あ、グッズ的にね、
グッズ的に、なんかそういうのじゃないかななんて、
それはありますね。確かにこういうのなんか文庫本でね、そのピーナッツとかもそうですけど、なるだけ買いやすいように、買いやすいようにって出してますけど、うん、そういう豪華版のやり、あ、何の話してんのこれ、想定について
っていうか、私が変な声振っちゃった、
いやいやいや、はい、確かに、うん、はい、はい、そして3、同着8、サーガ3っていう ね、サーガの3巻目が出て、これ椎名さん翻訳じゃないですか。
そうです、もう、うん、昔に出したのでちょっと翻訳を提出してんで、ね、なんか去年かってちょっと思いますけど、
去年の頭の方に出たんでしただ
ったと思いますね。ちょっといつ出たか、もうすぐポンポンポンって3巻で出しちゃったんで、2巻はその一昨年に入ってて、こっちに入ってたのが、
うん、
今日ってことで、
ポンポンポンと出て続いてないぞみたいな。
ね、本当にもう、
うん、
そうですね。この間でも外務省の私が出演しなかったのに、あの原さんと外さんが出たから時に、あの、草加の話されてて、皆さんお話されてるの聞いて面白かったんですけど、
うん、
やっぱり。サーガ見る人によって日本版が敵とか、見
る人によ
って全部変わる作品だなと思って、改めて思って、やっぱり、もちろんね、どの作品だって見る人によって印象が変わるんですけど、なんか日本漫画に引き付けて語る人とそうじゃない方がいたりとかして、結構分かれてるタイトルだなって思って、特にあのゴッサムアカデミーがね、あのアメリカで出た時に、
はい、
私そのアメリカにおける日本漫画ファンのコミュニティにも結構注目してるタイプなんですけど、すごいこのゴッサムアカデミーはすごく、
うん、
日本漫画のファンも普段アメコミ、もちろん日本漫画にもアメコミ読む人も、あのスーパーヒーロー読む人もいっぱいいるんですけど、
はいはい、
その中でもあんまりスーパーヒーローも読まない人が、
うん、
このゴッサムアカデミーすごい読んでて、
うん、で実際出す側もそれ考えたと思いますよ ね、
だって、うん、ベッキー・クローナンはね、
はいはい、
まさしくもうあのアメリカの日本漫画好きの中ですごくこう好かれてるアメリカのアーティストってやっぱりだから特徴的に何人かいるんですけど、その中のベッキー・クルーナーってすごい一人なんですよ。だからベッキー・クルーナー関わってるってことは、まあ絵でなくてライティングとして関わってらっしゃいますけど、それなんか、あ、すごい、これはもう日本漫画でよくこう比較される作品っていうのは、あのハリー・ポッター的な学園ものとかそういうのと関係だけど、日本の学園ものも入ってるっていうような、
そうですよね、うん、まあ、あのバットマンの住んでいるゴッサムシティにある学校があって、なんか古いこの歴史のある、なんていうんですかね、ちょっとプレッピーな、
そうです、
学校があって、そこに来てる子 たちのちょっと不思議な学園生活的な、
なんかちょっと謎があって、まあその主人公もちょっとトラウマというか記憶にちょっといろいろ過去になんかあったらしいみたいなのがあって、みんなでその仲間でそのミステリーを解くっていうような、ちょっと日本の学園ものっぽい雰囲気、
少年探偵団っていう
か、そういうのありつつみたいな、
うん、でもちょっとその向こうの学校らしいスクールカーストじゃないですけど、ちょっと住み分けみたいな、
そう、
ギークみたいなやつもいれば、ちょっとジョックス的なやつがいたりとか、あとやっぱりなんていうんですかね、そういう向けにちょっと恋愛要素が入ってたり、他にもやっぱバットマンのいるゴッサムシティだから、そういう怪物がちょっと出てきたりみたいな内容な感じですよね。
そうですね、
うん、今手元にあるんで僕これ初めて見せていただくんですけど、はいはい、これね、うん、ヒロインがやっぱり可愛いんですよね。
あー、なるほど、ヒロインがこれは響きそうな感じ
です。これは、うん、すごい響きそうな感じですね、うんうん、
主人公は どの主人公、
この白い髪の子、
まあ、確かに白髪でちょっと褐色でっていうキャラの立て方、
そうですね、
ちょっと目がちょっと赤っぽくてみたいな、漫画っぽいっちゃ漫画っぽいですよね。す
ご
い、
かなりいける要素が
かなり、かなり
やっぱりそう思います。昨日あのガイマンショーのイベントの時にその、グレイソンの翻訳した内藤先さん、はい、内藤先生が出られてたんですけど、その方が、あのツイッターでこれがすごい絵が回ってて、はい、この主人公オリーブっていうんですけど、オリーブちゃんのがこう、うん、受けてたっていう話をされてたんですけど、
いやこれは受けるでしょ
う。あ、そうですか、
うん、なるほどなるほど、
かる
かる。あの佐々木さんはそのアメコミとかはそれほどあれだけども、はい、普通にその日本の漫画とかアニメとかは別に全然ね、
もう全然全然、うん、
っていう方なんで、そこら辺の感覚はもしかするとあの読されてる我々よりもビビッドに感じるかもしれないですね。
そうだからあの、うん、やっぱりちょっと、うん、まあ、可愛いんだけどやっぱちょっとごついなみたいなのがあったりとか、うんうん、まあ、もちろんこれもあ、やっぱり向こうのちょっと文化が入ってるなっていうのもあるんですけど、
っていうのもあるけども、う
ん、ただやっぱり構成してるのが、うん、今全然日本でバンと出しても、うん、あ、いいじゃん可愛いじゃんっていう、
そうですか、
決して今のこうトレンドに負けてないっていう感じの感じ、
ね、何世代前のみたいな感じはあんまり
感じはないですね、うん、今現在 の、 あの可愛いキャラとして全然通用するんじゃないかなっていう、
そうですか、
そんな感じしますね。
私もこれ本当すぐ買ったんですよ、出て、それはやっぱりその、すごい不思議な受け方を知ってて、やっぱりそのアメリカのコミック好きな人はハリーポッターとかって言って、日本のマガスケッターは日本の学園ものって言ったりとか、だからその自分の立ち位置によってこう評価も、ね、ていうか形容の仕方も変わったりとか、
あとまだ全部はこれはっきり見てないんですけれども、ちょっと見た限り基本的にはこれ学生だけで進んでいくような感じですかね。
基本は学生です、
基本的に1回しか私まで読んでないんで、ちょっと基本学生、
おっさんもいたり先生がいたり、まあ、ブルース・ウェインがちょっと出てきたりっていうのはありますけども、
うん、やっぱその子供だけでいろんなやっぱり物語が起きて、でさらに学園物でこの女の子だったら、これはもう、
そう
っ
すね、
これは受けると思うんですけどね、うん、
しかもストーリーもね、別にあのユニバースすごい詳しくなくても、
うん、あ、全然、
あ、これから読んでも全然楽しめる、
そうで、もちろんバットマンのヴィランとか出てくるし、うん、バットマン自身も出てくるし、
ちょっとゲスト出演、
最後ちょっとね、はい、息子も出てきますよね、バットマンの、
ダメだっけ、ダメよ、うん、そんな長突っ込まなくたってい
やでもこうあのやっぱりこうちょっと違う、最後のエピソード書いてる彼とかもこの人とか、うん、女性かな、ちょっと中国系のこの方とかもね、
はいはい
はいはい、これとかもやっぱりこう、
はは
この絵とか、
はは、
やっぱり日本の漫画好きな人は結構いいってすごく、
うーん、言ってた、あ、これダメやんか、全然覚えてねえわ。
ちょっと買った時ちょっとかなり前だから。
出た頃にちょっと読んだ感じだったんですけど。
前知識なしでもこれから読んで楽しめるっていうのはいいですね。
あ、全然。あの、だから初心者
も。まあそうですね。それ入り、まあそれは絶対考えたでしょう。作る側もね、うん。こんだけメインキャラクターを一新して出した、
うん。今まで日本漫画しか読んでなかった人もぜひこれから
読んでみてね。
どうでしょうっていう感じで、いいんじゃないですかね。うん、
確かにそういう、そこから見ちゃうとサーガはかなり特殊な感じですかもしれないですね。絵の感じバタクソ。サーガとかご覧になりました、ね、
見てないです。はい、ごめんなさい。
そうだ。二人に気絶を入れよう
と。僕2巻まで。
あ、読みました。サーガ、どうでした？サーガ。
あ、サーガ面白かったです
よ。あ、マジですか、うん、ああ。全然そう、特にアメコミがどうこうって
言
うんじゃなくて。
どうこうっていうんじゃなくて面白かったですね。
うん、あ、そうですか。
あの、日本の作品でもやっぱり、ちょっとこう、じっくり、設定楽しんだりとか、うん、
はいはい、
っていうのを、好きな方は全然楽しめるんじゃないかなと思って、
確かに ちょっと腰を据えて付き合おうかな、この SF に。
SF に、そうですね。非常に面白かったです。やっぱりちょっと日本の発想ではないなっていうキャラクターがいたりとか、
うん、こいつ面白かったなっていう、どんなやつ、これなさそうだなみたいな。
あのちょっと名前久しぶりに、顔があの、
はい、顔が、あ、プリンスロボットさんっすよ。
でもあれは、はい、あのガイナックスが昔作ったフリクリ
って言ってましたね、
っていうのじゃないかっていう、あの、うん、ネットとかにはそうじゃないかってみんな、
うん、造形はまあそうだとしてもちょっと、ね、うん、そんなことするんだみたいな、
あ、ちょっと
ね、ちょっとっていうのが、
なんだっけ、感知じゃなくて、なんだっけ、
あ、そうそう、感知、
感知、フリクリの感知
が、いきなりね、ベッドの上でっていうみたいなことはまあなさそうです
、ただ、まあ、やんないだろうな。
アメリカってすごい、あのフリクリすごい、私ちょうどアメリカに行った時に本放送始まったんですけど、うん、もうすごい人気で、
人気ありましたね、
うん、アニメ見ない人も好きだったぐらいだったので、
なんかいろんな情報帽子とかにもやたら乗ってて、そうそう、なんかあの女の子がさ、うん、バイク乗って、リケンバッカーかなんかのなんかね、ギターとかみたいなミュージシャンみたいな、よく乗ってて、
すげえ人気ある。
あ、そう、なんちゃら春子、忘れてたけど。よ、井上さん、
はい、ちょっと、まあ、あのアメリカの話になっちゃってますからね、サーガの話一つだけ言うと、
あの、なんすか、
いや、あの外務省のこの前 その紹介マラソンの会の時に、はい、原さんとかがあの、うん、人物があのすごく欠けてるって言われ評価をしていたんですね、キャラクターが一個一個すごく欠けてて、一人一人が信念を持っててすごくこう、うん、人間としてすごくリアルみたいなことを言ってくださって、すごいそのあの田田さんもそういうふうに同調してくださった時がすごい嬉しかったですね、私は個人的に。なんかあんまりそういうところがやっぱりこういいなって自分で思ってたのもあったので、でまあちょっと言語化できなかったけど、それがまあその人物がかけてるっていうところを言われたのが、俺あれが作った作品でも何でもないんですけど、やっぱそういうところも面白いなと。
いや、そこをうまく翻訳されたっていうのは、
いやいや、でもあのすごく翻訳楽しかっただろうなって二人って言ってて、あ、そう、楽しかったですって思いました。
実際その宇宙船の中とかいう突飛な状態になってますけど、戦争中のやってることは結構家族のソープドラマだった
り、すごくファミリードラマですよ ね、 すよね、うん、だからすごく
そこも面白さっていうのもありますし、
そうそう、だからそれが、
うん、赤ん坊どうしようという話になるとか、
そうそうそう、だからそういうなんか人間が割とリアルに欠けてるっていう評価ってなんかあんまりない感じかなっていう、日本ではね、まあ、あまり売れてないと思います
。自分で言わなくていいですよ。
そうですね、
まだまだこれから売れるかもしれない。
そうですよ、
ぜひぜひ、はい、でね、この先も面白いですよとかね、言っといた方がいいですよ。
いや、この先ほ、いや、マジでちょっと、ね、
マジで
面白いですよ、うん、あの私はずっともあのリーフをあのコミックソロジーで買って追っかけてるんですけど、あのコミックソロジーっていうのは電子、向こうの電子
書籍、電子書籍
サイトですね、でそこで追っかけてるんですけども、うん、本当にあの数一周というか数冊ごとに重要人物が死んでいくというのを予言しておきましょう。もうどんどんどんどん、あの、あ、もう本当あっさり殺しちゃうんだっていう、
そうですよね、結構ぷっくりいきますよね、
だから一応基本的にあれどうやら3巻まで読む、分かったんですけど、うん、1巻に1人重要人物が死んじゃうペースですね、あの TPP で1巻に1人死んじゃう感じ、
確かに、あ、そっか、俺もペーパーバックで5、6ぐらいまでしかちょっと読んでないんで、その先読んでないんで、もしかするといろんな人が死ぬのかな、
そう、ね、最近もあの、うん、あ、
一周言わなくていいですよ、
昨日改めて、ね、ラストマンで出てない、あ、出たばっかりの感についてずっとさ、あ
ずじっちゃって
、ね、山さんが、で、登壇して山さんが、俺読んでないからさ、とか言わなくていいよって、あらすじを言うのを止めるシーンがありましたけど、
あ、
そう、あの、本当に、超最近あのそれこそ単行本になってないところでもサーガでも超重要人物がなく死んでしまい、みんな額に暮れて、ボーンもあの、ね、その
一緒の最後
に、はい、あ、作者もいや、みんなごめんねみたいなことを言ってたみたいな、
殺したてへてろみたいな、まあまあ、ね、仕方ないですよね、
すいません、
まあ、戦時中は、ね、犠牲者が出るもんですよ、
そうですね、まあ、サーガっていうだけだって本当に流れる時間を書くっていうか、そのね、うん、人は死ぬのは当然ですねっていうことですね。すみません、私
失敗しました。あ、いやいやいや、どうですか、猪俣さん、今の話を聞いてて。
うん、あの、私今回そのバンド弟子に限って、
うん、はい、
あの、まあ、大学生に、
はい、 猪俣さんは
バンドデシネの、
はい、大学の先生でいらっしゃいますもんね。はい、
はまあ、それで読んで、あのこうまとめて発表す、はい、してもらうってことをやって
たんですけど、ちょっと読んでこいやと。
そうですね、
あれですもんね、その海外漫画フェスタの方でも、はい、生徒さんがいらしててみたいな
感じ、
お手伝いされてた、
ね、はいはい、
あの方たちが皆さん読まれてみたいな。
そうですね、うん、まあ、一部の人しか来てない。
何受けてるんですか？何超受けてるんですか？ちょっと
情報言いたくてたま
る。あ、俺がナンパしてたって。猪俣さんってそれはもう完全な濡れ衣ですよ。俺が猪俣さんってどんな先生っていう話を聞こうと思ったら、それを目ざとく見かけた猪俣さんが、私の生徒をナンパしないでくださいって釘刺しに来たって。
すごい
な。保護者みたいな感じ。
真横で話してるから。普通に話。これはちょっと感化できない
か。普通に話しただけですよ。
長いんですよ。
長い。なんすか人を病原菌みたいで、これ以上近づくなみたいな。
何秒ルール、
何秒ルール、やべやべ、こいつと3秒触るとみたいな、菌が移るみたいな。
でちょっと注意しに行ったんですけど、いやいや、
こんぐらいもう猪俣さんにマークされてますよ。それでその生徒さんの
皆さん、そうそう、それで発表してもらってたんですけど、うん、でまあ、なんか発表してるのと、まあ、聞いてる人に質問とかをしてもらってたんですけど、はい、なんか質問が、うん、この作品で、うん、あなたは誰推しですかっていうのをすごいこう聞いてい
て、やっぱキャラ推しなんですか。
そう、それで、はい、結構もう毎作品ぐらいにその質問が出て、でなんか、いやちょっとこれ誰も押せませんみたいな、誰も
押せません、
そうそうそう、っていうようなやり取りとか結構あったりしてたんですね。で今のなんか椎名さんのそのお話とか聞いてると、やっぱりすごい生き生きした登場人物で、あの割と入り込める感じな作品が、まあ上位とかにちょっと入っていたのかなっていう気はしてて。
なるほどなるほど。
だからまあその読んでもらった学生さんとかは別にバンドデシネとか ほぼほとんど読んだこともないし、まあなよくわかんないけど読んでみようみたいな感じで読んで、まあ日本の漫画は読んでる人多いんですけど、っていう感覚で読むと、やっぱりそのキャラ推しができるかどうかっていうところってすごいね、人気っていうのは
そこにこうフックをかけるってことなんですかね。自分がこうコミットできる感じなんですかね、それだと。
まあそれで、で、まあ、二次創作とかもできちゃうわけです
ね。やっぱりね、今二次創作をもう前提にもう全てが動いていますからね。なるほどなるほど、そうなんだ。じゃあそういう意味では生徒さんの中ではこのキャラを押せるなみたいなのっていうのはあったんですか？
まあだから不安ソロとかは割と、うん、なんかこれが好きでしたみたいなのはあったんですけど、
キャラ？
キャラね。
そうそう。
最初に出てくるオカマの小人の人。
あ、そうそうそう。マジですか？あの人好きっていう人は、
育てる人、主人
公。うん。おちょことか言って
たから。うん。発表者が忘れましたけど、いました。あの人かっこいい。
あ、マジですか？うん。俺もいいキャラだなと思いましたけど。美味しいキャラ。いろんな役が乗っかってますからね、
ある人。お母さんとか。
キャラ推しする人って絵じゃなくて、その設定とかキャラクターの立ち方で推す人がいるんで、例えばすげえ渋い絵とか、えそんなかっこいい要素とか可愛い要素ないんだけどこれ好きなのっていうと、それを一回こう自分の中のフィルターにか入れて二次創作で出てきた頃には立派な日本漫画のキャラになってるみたいなことが、
なるほど、一回越してね、
一回越してそこに引っかかるのってなんか結構こっちが思ってるような、ただ絵がかっこいいとかじゃないんだなみたいな
のが
あるかなってちょっと個人的に思ったり。
そうですね、だから設定とかもなんかはっきりしないも、ガラスの剣、
ガラスの剣、はいはい、ありましたね、ラウラズッキリ
さん、難しかったって言ってましたね。
あちょっと何を、
あ、キャラ推しというか、可愛 い人が少ないっていう
か、
なるほど、まあ、一瞬出てきた森の精みたいな人が押せるとしたらみたいな、
必死で探す、
必死でどっかしら
ちょっとでもゲージの高いのを探すでめくってて、
よかった探しをする、
よかった探しをする
。なるほどな、そっか、その視点は意外に、そうね、確かに出てくるのはなんかこう髪の毛縛ってる女の子と白髪のおっさんみたいな感じですよね。
で、
まあ、割とその復讐するとかいろいろはありますけども、キャラクターの立たせ方とそれは割とノーマル な人たちですよね、あの人たちがね。ミッションを与えられたある人物ぐらいの感じで、シチュエーションと立ち位置が重要なのか。
うん、やっぱりそのキャラっていう、思い入れできるキャラってフックがないと楽しめないっていう、まあ、私はあんまりそういう視点は多分あんまりなかったの、
確かに。
まあ、そのサウがキャラクターが立ってるってのは私は思ってますけど、でも別に、
でもあれはまあ全体的な、
そうですね、
そのピースの一つっていうことで、まあ、だから殺せるって言えば殺せるっていうところはあると思うんですけどね。まあ、スーパーヒーローコミックスは逆に言えばキャラを立たせてなんぼなんで、そのバットマンって言ったらバットマンのタイトルが出る、スーパーマンって言ったらスーパーマンって、でその敵が人気出たらそいつの別タイトルが出るっていうのが基本構造なんで、やっぱり基本キャラ推しではあるんで、
それは看板が完全に
一致、そう一致っていう部分があるんで、それは重要だと思います、スーパーヒー
ローコミックス。楽しみ方が違うんだなって作品によって、いや自然にきっと意識せずにやってるんでしょうけど、
なるほど。
それ狙って作品作ったりすると結構沈んだりするんですよね。
まあね、
これキャラ行くだろうみたいなのこれ狙ってんなみたいなのが、
あざといみ
たいな、あざといのが結構スルーされたりしてた。
なるほどね、
難しい
んだ、狙いすぎてもダメなんだみたいな。そういう意味ではちょっと結構何ですか、その上のやつはかなりキャラ立てという意味では極端なのが来ましたよね。
はい、それでは次がですね、7位ですね、はい、
ロボポートレートオブバスティッチっていうね、これはラジオビューブルでも一回特集したんですけども、
そうです、ありがとうございます。
あ、いやいやいや、
これ役者は誰なんですか、
これ誰でしたっけ、あのかの有名な、あのかの有名な、
お
パッピーさんじゃなかった、監修だ、それ監修だ、監修だ、
役者はこの椎名ゆかりさん、
椎名ゆかりさんがね翻訳されて、なかなか大変なお仕事だったと思うんですけどね、これはね。